今日は4月からのシリーズということで、日本の大学で勉強している人たちにインタビューしてみようかなという、シリーズのをらしていただきます。今日はですね、あ、そうか、何と呼びすればいいか、ミトさんでいいですか。ミトさん、今日はミトさんとい
いですよ、
佐々木さんに来ていただきました。まずちょっと自己紹介を簡単にしていただこうかな。
あ、ミトです。大阪出身です。この間修士を卒業して、で修士ではルイス・キャロルの創作観について研究、修士論文書きました。
ルイス・キャロルっていうのはあのアリスが有名な、
アリスの、はい、イギリスの児童文学家のシルビーとブルーの、アリスじゃなくてシルビーとブルーのっていう作品を取り上げて書きました。
あ、じゃあ佐々木さんも自己紹介お願いします。
はい、佐々木です。京都出身で、今は京都の、ずっと生まれも育ちも京都で、現在は、まあ、京都市にある大学院の博士課程に、席を置いていて、文学の研究をしてます。
文学、
はい、
何文学。
比較文学、なんか、具体的な作家、研究対象としているのは安倍工房っていう日本の、作家で、その安倍工房を、まあ、ベースにしながら、まあ、現在は中南米ラテンアメリカの作家の、ガルシア・マルケス、コロンビア出身の、っていう作家と比較して研究を進めている最中ですね。
ありがとうございます。じゃあ、今日はたまたまなんですけど、文学をやってるお二人ってことで、私は全然文学旗の人間じゃないんで、なんかルイス・キャロルで、アリスじゃなくてシルビーとブルーノっていうそのお話を取り扱おうと思ったのは、どういう、ルイス・キャロルが好きなんですか。
ルイス・キャロルが一番好きで、でやろうってなった時に、結構アリスが有名な作家なので、アリスの研究がすごいされてたんですよ。で私もアリスしか読んだことが実はなくて、その最初の方は。でもこうルイス・キャロルの伝記とか読んでいくうちに、彼の物語はアリスとシルビーとブルーノが2つあったっていうのを知って、で最初単純にそこで、なんでシルビーとブルーノに研究されてないとか知名度が低いんだろうとか、そういうとこから興味が湧いて、でやっていくうちに、そのシルビーとブルーノはルイス・キャロルとすごい、キャロルにとってすごい重要な位置づけができる作品やったんじゃなのではないのかなって思い出して、でシルビーとブルーノを取り扱おうって思います。
そこまででも伝記読んでみようとか、はい、そういうふうに思わせるような魅力をまずキャロルに感じたんです。
そうです。
キャロルの好きポイント、推しポイントっていうか、
あ、推しポイントは、
多分すごいディズニーのイメージとかあるし、可愛い女の子の話っていうイメージがあるんですけど、
わけが分からへん、ノンセンスなところがすごい好きなんですよ。私マザーグースとかがすごい好きで、そうやって私英語ほぼほぼできないんですけど、でもなんかその日本語訳されてても全然こう意味が分からへんところが結構あって、それでもなんかこう音とかで客員が揃ってるから、この文は成立するみたいな、詩は成立するみたいな、なんか因果すごい、なんか言葉の意味とか文の文法的な、文法じゃないの、文のなんか正しさよりも、なんかそこの音を楽しんでこう物語が発展していくみたいな、そういうなんか意味分からへんけど違うとこに論理があるみたいな、そういうなんかキャロル独自の論理があるみたいな、そういう作風が好きなんです。
ルイス・キャロルはたくさん仕事してると思うんですけど、その、はい、ね、学校の先生やったりとかしたんだっけ、はいはい、なんかその中で やっぱり小説を取り上げたのはその楽しかったものとか、そういうアリス、はい、あれじゃない、ルイス・キャロルがアリスとかシルビンとブルーノとかの中に、はい、なんかそういう、ミトさんの言い方だったら別の論理、言葉の意味じゃなくて論理、
はい、
なんかそういったことを感じたんですかね。なんかすごく面白いなと思って、その別のところ別の視点を持ってくるっていうのが、
なんて言うんですか、論理学者やったんですよキャロルは、
うんうんうん、
でアリスをその論理学者やったキャロルっていうものを踏まえて読んだら、彼のその論理学的視点っていうのが見出せるんですよ、
うんうんうんうん、
なんかそのなんて言うんですかね、小説やからこそなんかそういういろんな要素、その物語の要素だけじゃなくて、なんか彼のそういうそのちょっと疑問に思った学問の中での思想、なんか思考とかが結構一緒くたって言っていいか分かんないんですけど、いろいろ散在してるみたいな小説では、それをなんていうか、私もいろんな角度から他の人も読み解けていけるっていうのが、
うんうん、
キャロルの作品というかアリスに限らずシルビーとブルーノにもあると思ってて、だからそういう多様な解釈って言っていいか分かんないですけど、多様な読みみたいなのができるのが小説作品、キャロルの小説作品なのかなっていう、だから私は小説でやりたいなって思ったのです。
佐々木さんは本が好きな少年だったんですか？
本好きでしたし、うん、まあ本だけじゃなくて映画も今も好きだし、ただなんか本音っていうか本心を言うと、本当は自分は小説家になりたいなみたいなことは昔思っていて、ここ数年来もこう他の人になんか書いたら書いたらみたいな感じで言われることが多くって、まあ、その都度なんかいろんな言い訳をして回避しているんですけど、やっぱり純粋に小説、まあ本をっていうか、まあ、小説ですね、
うん、
ジャンルとしてはやっぱり小説を読むっていうのは昔から好きだし、それは今ももちろん変わりなくあります。
でも本当になんか私そんなに文章書くの得意じゃないからので、小説を書こうという気持ちがあるってすごいね、面白い
です。そうですね、なんかなんかちょっとカッコつけたことを言うと、なんか日常生活で交わされる言葉ではあんまり満足してなかった僕自身が、
ちっちゃい時
から、うん、ちっちゃい時から今でも多分それはあって、普通日常会話、コミュニケーションを取るっていうのを前提にした、そういったいわゆるこう、
うんう
ん、会話っていう世界っていうのかな、それだけ、それが全てだってとは思いたくなかったっていうのがなんかふわっとあって、
うん、
でそれは多分小説を読む前から多分そういう気持ちは、うーん、形になる以前のものとして、モヤモヤとしたものとしてはそういう気持ちがあって、それが小説、いろんな作品を読む過程で徐々に輪郭ができてきたかなと今言った、
うーん、
それは多分ここ最近特にそれを思い返すことが多くですね。
あ、そうなんですか、
はい、
それは大学院入ってもまだ思ってるんです
か？というか大学院入ったからこそ、なんか自分はなんでこれ、まあ、今研究してる身分ですけど、うん、学生で院生で、
うんうん、
なんで自分はこれやってるんだろうっていうふうなことをちゃんと自分で見つめ直したいなっていうのがここ、うん、まあ数年、うん、あって、その中で、うん、自分と小説との出会いのは考えるようになりました
。展開というか、
うん、
なんか面白いですね。お二人の話聞いてたら、ミトさんはその言葉の意味っていうか、その表面的な意味じゃないところにある面白いところに惹かれてて、佐々木さんはその日常会話だけの世界じゃないところが小説に感じられて、うん、それ面白いと思って研究をされる動機にしてるんだなっていうのを思って、私も結構夢と現実ってどこがまで自分が信じるかっていうこととかも含めてすごい面白いなと思うんですよね、その差異っていうか、なんか 物語のいいところっていうのはそういうところにあるなと思って